はい、それでは、LT の方を始めたいと思います。では、一言お祈りして始めたいと思います。愛する天の父なる神様、感謝します。神様、この教会に、この MDA のビジョンを与えてくださったことありがとうございます。そして、セルグループと、このね、学びの中で、私たちが、少しずつ、このセルというもの、この教会を、作っていくことができるように助けてください。今日も、このレッスン学んでいきますけども、神様、私たちが本当に実践的なこの学びの中で、本当に神の御国を広げていくことができるように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。それでは、皆さんこれ後ろにあるのはこれお持ちですね。今日はレッスン7。セルグループのプロフィールと集まりのモデルということで、見ていきたいと思います。これ、セルグループの活動を見るのにですね、特にフューズとかのね、セルグループの活動を見るのに、Facebook とかやってるとね、あ、こういうことなんだって最近ね、よくわかるんですね。このセルグループ、私たちが考えるね、セルグループというと、週に一回集まって何かするっていうものがあるんですけども、例えば、ね、まあ、ほとんどの教会はそうなんですけども、でも、セルグループというのは、どんなものなのかっていうのを今日ちょっと、モデルを見ていきたいと思います。じゃあ上から読んでいきますと、一週間にセルグループはいくつかもの集まりを持てる。それはセルグループのメンバーたちの都合と意思による。一般的にはセルグループの集まりは週1回であって、それが一番大きい正式の集まりである。しかし成長している元気なセルグループの場合は、一週の間にいくつもかの集まりがある。というのはセルグループのメンバーたちが2人以上会って何かをするときには、それも一つの集まりとなる。堅苦しい活動スケジュールはいらない。セルグループのメンバーたちが集まりについて自由があると分かることは大切である。グループの位置と活気を強めるために、いろいろな集まりがとても重要であると。じゃあ次のところを見てみますと、セレグループの他の集まりの例。週1回の祈り会。これはいつも通りのところか別の兄弟の家で、そこでは皆さんがお互いにのために祈って、また次のためにも祈る。リーダーたち、それぞれの家族、まだ信じてない友人、個人やグループの目標、誰かなど。次、朝食会や午後のティータイム、メンバーの家でも喫茶店などでも OK と。セルグループの女性たちが集まって一緒に買い物に行く、美容室誕生の祝いなど、女性たちが一緒に誰かを訪問する、何かの必要性のあるセルグループのメンバーやメンバーの親戚、家族など、一緒に病院にお見舞いに行く、出産を祝うための訪問、手術から回復中の人へのお見舞いなど、男性たちはスポーツをするための集まり、バーベキューなど、いつもセルグループで楽しんでいる交わりを継続的に楽しむために、教会のセレブレーション礼拝の時に一緒に座る、というような、ものがありますけども。そう、Facebook にいろいろね、写真がこうアップされるんですけども、フューズの人たちって、もうフューズの人たちというかね、セルの人たちって、毎日なんかやってるんですよね、どっかで。で、大変だろうと思うと、でも、いくつかのセルグループがあるから、それぞれが、全員やってるわけなんですよ。誰かしら何かしらどっかで何かやってるっていうね、そういうふうに私はこう捉えたんですけども、例えば、教会で何かイベントをしようというときに、教会全体でやろうっていうと、動きが取れなくなるんですね。あの人はいけないし、半分ぐらい来れないんだったら、だったらよそう。ですけども、それが小さければ小さいほど、動きが、軽くなるんですね。例えば、教会でね、バーベキュー無理だとしても、セルグループだったらできると。セルグループで無理でも、2、3人でご飯食べに行くことだったらできると。そういうのも含めて、このね、セルの、まあ、活動というふうに、言えるんじゃないかと思います。今のこの、最初のところのセルグループの集まりの、他の集まりの例のところで何か、質問とか意見とかございますか？補足とか。はい。はい。そうですね。厳密に言うと、まあ、セルの活動っていう、セルの活動の中に1対1っていうのがあると思うんで、その、 まあその中の一部だとは思いますけどね。うん。ポーさんそうですね。ですね。うん。多分だよ。ポーさん、なんかもう日本語大体わかってるから、下手なこと言えませんのでね。他にどうですか？例えば、関さんのところね、グループ、スマイルズなんかもね、いろいろ出かけたり、バーベキューをしたり、食事をしたりっていうのを結構ね、頻繁にやってると思うんですけども、何かありますか？
ちょっと外れがありますけど、最初に毎週にしようっていうふうに決めて、毎週にやってきてから、まあ、よく言われてますけど、ライフスタイルにこうなってくるっていうのが、そこからだったような気がします。だから、僕たちとして、特にリーダーにとって、それがイベントではなくて、それがライフスタイルであるっていうふうに変わってくると、毎日の中で食べると、青ねとか、なんとかねって、割と自然な話になるような気がします。で、そうやって最初は決めて、やってみようってやってみて、やっていくと、こうそれがこうなんていうか、人生の一部になるっていうのが自然に行われる。だからこういうことも、なんかもちろん頑張ってこうやり続けることが必要でしょうけども、基本的に楽しいこととして、自分の人生の一部としてこうできるようになるのが一番良いと思うので、そのためには割と頻繁にまず会い始めるっていうのが、いいんじゃないかというふうに思います。
なるほど、すごい、そうですね。まさにそうだと思います。生活になっていく。それがこのね、教会の、もともとの姿だと思いますし、まず、毎週会うっていうところからね、始めるのがいいかもしれませんね。では、次のところも、ちょっともう読んでいきましょうかね。セルグループのメインの集まりに関する勧め。この集まりにも、自由と自発性がいつもあるように努力する。そのために、その集まりのやり方に関する堅苦しい決まりがないようにする。聖霊様の導きに従う。聖霊は風のように決まりにははめられない。聖霊の導きによって、ある時の集まりは賛美中心になり、別の時には教え中心、交わり中心、または深い礼拝と聖霊を求めることが中心となる。場合によっては、集まりの中心は解放と癒しの祈り、また別の時は取りなしの祈り。大切なのはセルグループメンバーの皆さんが聖霊の導きに敏感になることを学んで、聖霊の御心通りを行うこと。だから固い決まりはないという決まりしかない。セルグループリーダーは各集まりに関して神の声を聞いてそれに従う。しかし全体的な方法がわかるとそれに基づいて導かれる。リーダーとアシスタントたちは集まりの前に集まって祈って場所の準備の確認をすることが良い。これをすれば集まりの雰囲気が良くなる。普通はリーダーがアシスタントの一人の祈りの一時を持って集まりを開始する。急がないで、また宗教的なやり方ではなく、自由に、そして兄弟たちもその祈りの時間に参加するように励ます。グループの状態に合わせてその祈りの時間を導く。霊的な戦いについてが適当であれば、それを中心にして感謝するような雰囲気であれば感謝中心にする。皆さんが少し無関心な様子であれば、二人ずつに分けてお互いのために祈ると。集まりの開始のもう一つの方法は、聖書の一つの箇所を読んで、そしてその箇所を大きい声で皆さんに告白してもらう。また別の方法は、みんな大きい声で同時に主イエスのことを褒めたり、神の特徴を告げたりして、主イエスへの愛の告白をすると。じゃあ2枚目に行きますと、賛美と礼拝の時を大事にする。賛美と礼拝のあるところでだけ聖霊が自由に働ける。その雰囲気の中に、神は悔い改め、献身、癒し、砕かれ、和解、癒し、許し砕かれ、和解、癒し、解放を起こしてくださる。またその礼拝の雰囲気の時に、神の言葉は啓示とともに語られる。賛美をリードする人は浅いクリスチャンではなく、熱心な人で真の礼拝者である。で、プレッシャーを一切かけないのですが、体を持って神を賛美するよう励ます。例えば手を叩く、踊り、ひざまずく、手を挙げるなど。賛美がうまくできず、みんなの歌声が合っていないなら、賛美をやめて別の方法で告げた方が良い。例えば、一人一人神への賛美のことを順番で言ってもらう。それとも、賛美の詩編を一遍読んで、一部をみんなに繰り返してもらう。日曜日の礼拝メッセージの分かち合いの時に、リーダーはメッセージをもう一度繰り返さないように、また話しすぎないように気をつける。 リーダーの役割は話すよりもみんなが話すように、そして時に静かな人も話すチャンスを与える。その静かな人に質問をしたり、または聖書の箇所を読んでもらったりすることができる。ノボルトの場合は日曜日のメッセージのレジュメの下にグループの分かち合いのための質問がある。ゲストスピーカーの時にはそれがない時がある。その場合リーダーは事前に3つぐらいの質問を用意することは大切である。トレーニングのためにリーダーは時々アシスタントたちにもこのメッセージの分かち合いの時間を指導してもらうと。じゃあここまでで。ですかね。シェルグループのメインの集めに関する勧めいくつかありましたけども、皆さんの方から何か質問補足とかありますか？途中で出てきたこのイエスのことを褒めたりとか、この賛美ので詩編をっていうところは、賛美ってもともとこの音楽だけじゃないんですよね。この詩編っていうのは神様への賛美であるし、神様、褒めたたえますとかね、あなたは、アルファであり、オメガでありますとか、それもこの賛美なんですね。で、そういう、賛美の仕方もあるということだと思うんですけども。
はい。良いと思います。その最初に賛美で始めて、賛美の礼拝し褒めたたえるっていうことをからこう始まると、こうやっぱその全体の雰囲気が全然違う
と思います。なるほど。ね。賛美。皆さんどうですか。セルグループで賛美やってます？大丈夫ですか。なかなかね、最初ね、最初の頃このやっぱり例えば、秋山さんみたいにね、ギターが得意な人が一人いると、すごい、賛美も盛り上がるかと思ったんですけども、それやった時に、ポールが言ったのは、いや、それだとその人がいないと賛美できなくなるから、誰でもできるように、このね、音楽、ね、をかけて、そこで賛美をする。一番簡単な方法で、やる方がいいというふうに。ですからね、今ね、機械音痴な私でも、賛美、こう、用意できますので、あんまりこう、賛美、ちょっと自分はみたいにならないように、みんなが交代してできるように、ね、やるといいと思うんですけども。他に何か、ですか今のところ。賛美に関して、あと祈りに関して、分かち合いに関して。年上のとことか、どうですか？CG、はい。もうすごいシステマチックにできてますね。うちは割と行き当たりばったりで、次、来週あなたお願いみたいな感じですね。
DVD もいいのが
ある。そのためにね、買った DVD がね、あるはずなんですよ、大体。ね。ティムさんのところにありますので、そういうのをこう使いたい方はね、言っていただければ、ティムさん持ってますんで。うん。あ、そうだね。
2曲入ってるやつが
3種類あるんですけど、なるほど。はい。はい、賛美に関して。他、何、ありますか？ジョコさん賛美担当でしたっけ、今日。違ったっけ？今日違いましたっけ？何かありますか、賛美に関して。うん。そうですね。ああ。なるほど。そうですね。それこそね、教会で賛美の CG とか作ってもいいですね、オリジナルでね。はい。はい。じゃあ、ちょっと次を見ていきますけども。ゲストが来ているとき、これの、この臨機応変にね、できると、ゲストも呼びやすいというか、と思いますけども、初めてゲストが来ているなら、開始の時にまずその人たちを紹介して、また、誰がその人たちを連れてきたという関係を説明する。それから楽しいアイスブレイカーで開始する。そうすると、みんなもっとリラックスしてお互いのことを少し知るきっかけとなる。ゲストが聖書のことなど、ほとんどわからない場合、セルグループの集まりの内容を全部その人に合わせる。専門用語があれば、それを丁寧に説明する。もちろんその人のためにやったとしてもそれを見せないでみんなに説明する。祈りの時も一人か二人にお願いしてクリスチャンでない人が気にしなくても良いようにする。 メッセージの分かち合いの時にリーダーもメンバーも分かりやすく自然に分かち合う。ゲストが来ている時ですけども、何か質問ありますか？じゃあ、私はポールに質問なんですけども、ね、フューズだと結構、クリスチャン、ノンクリスチャンじゃない人がしょっちゅう来るじゃないですか。で、毎回セルの時には、今日本に来てるからね、セルの時には、その、賛美、分かち合い、祈りっていうのが、どういうふうにこう、やってます。わかるように。うん。彼女に来た人に、本当にこう、センシティブってなんだ、日本語で。気を使ってね、気を使ってくださいと。一回、ひどい状況があったんですけども、あ、日本ではないです。はい。うん、セルブの中ですごい、こう、もうイケイケのね、賛美をしたと。で、クリスチャンたちはこうね、もう感極まってる状況の中と。ね、ノンクリスチャンの人はもうね、やばいんじゃないかと思ってるね。ああ、もうなんか悲しくて泣いてると思ったのね。でも多くの場合は音楽というのはすごく大事です。ね、それで来る人が多いです。わからないんですけども、ゴスペルと一緒だよね。その音楽を通して、その歌詞を通して、その人の心に触れるっていうのが起こります。ですから、その賛美っていうのはやっぱすごく大事で、その賛美を、新しい人が来ても賛美をすることは、集中することは大事なんですけども、それをしながら、やっぱり、ちょっと気をつけてね、見てあげるっていうのが大事だと思います。もう手を挙げてね、すごいもう賛美してた。ジャンプしてね。そうですね。あとで、その後でちゃんと、なんで泣いてたのか、悲しいわけじゃないんだよって、そのね、素晴らしいこの喜びを、そのね、説明してあげて、いかにその賛美、神様が素晴らしいかってことを伝えてあげることが大事だというふうに言いました。そうですね。じゃあ、スクリーンにこう文字を出したり、あと絵を出したり、あとこの紙を渡すことで、その人がこうもう手持ち無沙汰にならないように、初めて来た人がどうしていいかわからないって状況にならないように気を使う必要があるというですね。でも、聖霊によって、そのいろんなそういうことさえも、導かれることがあります。聖書の分かち合いとかはどうするの？御言葉の時、御言葉、the word, the, or testimony or something. Okay. すごい大事なところで、だからこそ、その人が、なんかこう、蚊帳の外になってるんじゃなくて、ちゃんとそのね、ディスカッションの中に入ってきてるかどうか見ながらする必要があると思います。
an open-ended question.
Mm.
So, for example, Pastor Yas said that we need to talk from the Bible, that we need to love our neighbor as ourselves.
Mm-hmm.
Mm. How can we show love to our neighbors?
ですね。はい。その質問の仕方も本当に大事で、イエス、ノーのイエスで終わり、イエス、ノーで終わりじゃなくて、じゃあ、どうやって隣人を愛すことができますかっていうようなね、そういうこう、考えて、話すことができる、質問を持っていくことが大事だと。うん。どのようにね、隣人に愛を示すことができますかっていうのは、クリスチャンじゃなくてもそれは質問できることです。うん、そうですね。聖書を聞いてなくても、聖書をベースになってなくても、それはこう、話すことができる。そういうトピックを考えることがあるんですね。うん。なるほどですね。聖書からでなくても、まあ、いろんな、そういう質問はできますと。うん、その臨機応変、差がね、大事だと思いますけども。他に何か質問とかありますか？どうですか？タカさんのところとか、新しく人が来た時とかってどう？
そうですね。全くのノンクリスチャンは、この月に一度のアウトリーチイベントの時に、うん、来てくださることが多いです。セルグループ、毎週の時間、
じゃあこれからってことですね。
説明すると、毎週集まることにしています。そのうちの月に1回をアウトリーチイベントにしましょうって、だから、なんか楽しいことをやる。で、その時はプログラムにはある意味こだわらない。でも最初のお祈りは必ずしようと。で、あと証が何かできればその人に対して話すことをすると
思います。なるほどですね。うん。ね。多分他の、セルの多くはまだ、アウトリーチグループっていうのを始めるのもね、今、これから、のところも多いかもしれないです。まずそこでね、それを始めて、で、その後、そこで来た人たちを、毎週のセルにどのように、導いていくか。そうですね。で、私自身の話をしますと、バイブルスタディっていうのを、やってるんですけども、そこに、その金曜日のバイブルスタディはユースの、学びで、今度それがセルになっていくんですが、ノンクリスチャンが来るんですよ、結構。でも本当にノンクリスチャンで全然連れてこられちゃったみたいな人が来るんですよ。で、その時に、急にじゃあゲーム大会にしようってことにはならないで、バイブルスタディをその続けるんですけども、質問の仕方として、さっきポールが言ったように、その人でも答えられる、例えば、この間こんな質問したかな。サタンってどんなものだと思うと。で、A 書いてくれって、A を書いてもらったりとかね。で、どういうものなのか。それをこうみんなで考えたり、あとそういうこう、そうですね、その質問を考えるのが、難しいというかね、その場その場で、こう、その人がわかるような、信仰とはとかじゃなくて、ね、神様、で、どういうイメージを持ってますか？ね、イエス・キリストについてどんなことを知ってますかとかね。何でも、その時、盛り上がりそうなトピックを。で、今日のこのメッセージの、レジュメの中にも一番最初のところは、誰でも、わかる、答えられる質問にしてあります。あなたの人生の主となる人や影響を与えた人はいますか？これいないっていう人もいるかもしれない。それも答えでいいと思います。俺は俺流で今まで生きてきたし、俺がね、そのいないっていうのも答えですけども、信仰とか関係なく、みんな誰かしらのこうね、影響を受けてると思いますので、そういう質問ができると思います。じゃあちょっと先に進みます。MDA ビジョンのセルグループの集まりのモデルの提案ということで、基本のモデル。これ、今ざっと読みますけど、皆さんこれ、参考にしてください。アイスブレイク。5分。ゲストがいなくて、みんな仲がいいなら使わなくても OK。これ簡単なゲームとか、あとでちょっと、紹介してもらってもいいですけども、 みんながこうね、打ち解けるためのものですね。で、2番目、賛美が7分から10分。で、救いの証が3分。またはディボーションノートの分かち合いが3分から5分。バプテスマの時の証と違って、3分のバージョンの訓練をすると。バプテスマのね、証とか、その、教会での証は、結構長い5分以上ですけども、3分でっていうのね、これ練習しておくといいと思います。エクレシアビジョン。これはその時その時の、まあ、お知らせも含め、あ、お知らせじゃない、ビジョン。教会全体のビジョンですね。それを、3分から5分と。で、日曜日のメッセージの分かち合いを25分。これ時間をかけて、みんなで、まあ、このグループディスカッションの質問に合わせながら話をしていくと。で、祈りの時間を15分、お知らせを3分とすると、全体の合計がこれでもう1時間でこれができてしまうと、いうことで、で、この最初のこの1時間というのをちゃんと時間通りにすることで、その後、スナックと混ぜの時間を30分以上、まあ、自由にね、持つということ。帰りたい人は帰ると、残りたい人は残ってっていうことだと思います。他のモデルが次の3ページにあります。大人向けの他のモデル。子供向けってのもあるのかな、これね。第2のモデルがアイスブレイカー5分、賛美と礼拝が10分、人々の必要のための祈りの時が10分、祈りの課題を募集して、一人のために一人祈ると。証、救い、ディボーションなど、3分。礼拝メッセージの分かち合いが、これは20分で。教会ビジョンが5分、お知らせが3分。締めの言葉と祈りが3分、合計が59分。で、その後、スナックと交わりを30分から、まあ、それ以上の時間と。で、第3の、祈りを強調した第3のモデルを見ますと、皆が集まっている時に お便りタイムを行う。例えば、個人への短い手紙やカードを送る。休みがちで助けが必要のある人への慰めなど。最初の祈り、5分。今回は特に問題、病気に対する勝利宣言。礼拝が8分。お知らせが5分。LT 参加も進めると。で、証、癒しなども、含まれて5分と。で、教会のビジョンが5分。礼拝メッセージの分かち合いが15分。チャレンジを授ける祈りが5分。必要性のための祈りが7分。ナタナエルのための祈りが7分。ナタナエルというのは、ナタナエルパーティーといってね、アウトリーチですね。アウトリーチでそこに友達を連れてくる。聖書の中の、ナタナエルの話になぞれて、友達を、ノンクリスチャンの友達を連れてこられるようなパーティーをするための、まあ、そのための祈り、7分と。あ、そうですね。で、62分で、スナックと交わりがその後ついていると。1番と7番リーダーが他の一人が代表して、リーダーか他の一人が代表としてすると。一番最初の祈りとチャレンジを授ける祈りということですね。で、8番と9番、必要性のため、ナタナエルの祈りというのは、ワンポイントに集中して7分で行うということですね。これ、先ほど最初に言ったように、これ自由ですので、基本が、ちゃんとしていれば、それこそ何通りでも、できると思います。賛美に集中する場合もあると思うし、祈りに集中する場合もあると思いますし、学びがね、長くなる場合もあるかもしれません。証からね、またはこの祈りの中から、本当にこう、必要な人のための祈りに集中したり、癒しの祈りになることもあるかもしれません。それは本当に聖霊の、導きだと思いますけども。じゃあ、その次も読んでいきますね。これらのモデルはもちろん堅苦しい決まりではなく、セルブルグループの決まりの時に上手に時間を使って、ダイナミックな、効果的な集まりにするためのアイデアである。別の順番も OK ですと。例えば、賛美の時を最後の方にするなどと。しかし、スナックの時を初めにしない方がいいと。集まりの最後にスナックを出すことは一つの戦略である。それはグループの皆さんがもう少し残りたい、交わりにもう少し参加したくなるため、そうするとメンバー同士もそうだが、ゲストとメンバーももっと知り合って関係をもっと深めることができると。スナックに関する提案、集まりの最初には飲み物だけを出すと。スナックを事前に用意するが、集まりの最後に出す。上記のモデルの中に書いてある時間が毎回その通りにならなくてもよい。リーダーやアシスタントたちは全体像を考えながらその場その場精霊によって導かれて進めばよい。集まるときにいつでも長くなっても、 というのは最後の交わりの時間である。集会の最後の祈りの後にすぐスナックを出す。そうすると急いでる人は少し食べてすぐ帰れるし、他の人は交わりの楽しさに惹かれて、だんだんお互いの絆を強めるため。この最後の交わりの時には、ホストたち、リーダーやアシスタントたちは特に気を配って、参加している全員がリラックスし、楽しく交わっていることを確認しながら見守る。ホストとは、集まりのために家を提供してくれる人のことであると。いうことですが、じゃあ今のところどうですかね。集まりのモデルの提案、基本のモデル、いろいろなモデル、あとその、順番とかそのスナックに関してとありましたけども、皆さんの方で何か質問とかありますか？はい。はい。そうですね。それが正解ですよね、父さん。ね、結構抜けちゃうことがあるんですけども、教会のビジョン、例えば5分で毎回、ポールさんだったら、どういうことを言ってます？うん。OK。例えばリーダーシップトレーニングで、こう、得たことをそこで、こう、シェアする時間。そうすると毎回やっぱ違ったものがね、できると思いますと。うん。でもね、もう基本的な最初のね、こうハートの中のこう三つのハートの部分なんかも、繰り返し繰り返し、自分は知ってても、割とね、みんな知らなかったり、繰り返しそれをね、毎週やるのと思うかもしれないけども、それをやった方がいいということですね。うん。うん。今まで学んだそのマッシュポテトの法則原則であったり、あとはそのバルナバのね、この励ましであったり、あとはそのね、ナタナエル3人のために祈るという、そういうことを何回かこう繰り返し、言っていくことがこのビジョンの時間だと思います。うん。こう。そうね、倍化に関して、まあ、エンカレッシュとかね。はい。で、平田さんどうぞ。ええ。少し分かった。日曜日しか時間がないということ、まず一つ。もう一つは場所がないということ。日本は結構自分の家を開けるっていう人が少ないので、場所がなくて、例えばお店とかになると、祈ったり賛美したりっていうのができなくなると。そういう場合って、のモデルって何かありますかという。それだけありますと、そういうのも。祈りと、この学びの分かち合いに関しては、店でも、そういうところでもね、できるだろうと。みんな喋ってるからね、みんなね。聖書の中の一番その、理想的なのはやっぱりその各家庭ということであるんですけども。 最終的にはやはりその家庭での集会が目的ですけども、最初そこね、そのビジネスマンとかが日曜日とかに集、日曜日とか、あと、他の場合もね、平日なんかに、例えば、前平日にお茶の水周辺に勤めてる何人かで集まってっていうのもね、ありましたけども、そういうところでは、賛美はできないかもしれないけども、祈りと、まあ、分かち合いとかはできるので、そこから今度ね、増えていくことは可能ではあると。でも、やっぱりこれは、日本独特のものとしてね、考えていく必要があると思いますと。うん。はい。他に何かありますか？もうそろそろ時間になりましたので。うん。なるほど、そうですね。はい、そうですね。わかりました。ね、最近、教会も、もう、素晴らしいことですけども、場所がだんだんなくなってきましたね。それちゃんと、どっかで管理して、ちゃんとね、そういう優先してあげたりすることが、必要だと思います。はい、じゃあ、15分から礼拝がありますので、一旦今日はここまで終わりにしたいと思います。じゃあ一言お願いして終わりたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、この私たちの教会に、本当にこのセルグループというものが与えられ、このビジョンが与えられ、そして多くの人が、そこにこう集っていくことありがとうございます。また、まだこの日本の、いろんな事情に合わせて、私たちもっともっと知恵を持って、多くの人が、このセルグループの活動に参加できるように、知恵が与えられますように、そして私たちが愛を持って、この人々の必要に応えていくことができるように助けてください。神様、どうか一つのリーダーを、祝福し、あなたが力を精霊によって導いてください。感謝します。今心を合わせて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。では、15分から、次の第2礼拝始めますので、よろしくお願いします。